一咕噜巴勒扬一大刚阿阿瓦乌哼萨库拉一拉阿朗奇卡姆伊玛乌西里卡阿亚伊コシネレ
イランカラプテおはようございます。2019年4月14日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第216回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。 FM ウィングと FM イーニワでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今回の放送で丸18年を迎えました。都合により2002年の12月の放送を休んだため、放送回数が1回少なくなっています。5月1日には元号が令和に改められます。アイヌ語で4月はシキウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは3月13日付北海道新聞より、北海道アイヌ伝統工芸展ビラトリから2人最優秀、アイヌ民族に伝わる工芸品の制作技術やアイディアを競う第52回北海道アイヌ伝統工芸展で町内の女性2人が最優秀賞にあたる北海道知事賞を受賞した。伝統工芸品部門の川上紀京さんと一般工芸品部門の貝沢博子さん、2人は受賞を励みに創作意欲を新たにしている。伝統工芸品部門には41点、一般工芸品部門には24点の応募があった。いずれも手作りの作品で、デザインや完成度、伝統の製法に忠実かどうかが総合的に評価され、2月13日に表彰式が行われた。2度目の挑戦となった川上さんが出品したのは、おひょうの樹皮の糸を主原料に9ヶ月間かけて制作したアットゥシ、樹皮の着物。一針ずつ心を込めることを意識し、サルゴア流域をイメージしたアイヌ文様は、鮮やかな赤色の面紙で丁寧に縫い上げた。川上さんは初受賞で、体が震えた、作品を見てくれた人が感動してくれれば、と話す。貝沢さんは、町内の文化教室で教わり、初めて制作したサラニプ、背負い袋を出品した。実用性を高めようと、濃紺の布を内部に敷いて補強。肩紐のおひょう樹皮は三つ編みにし、内部にポケットを4つつけるなど、独自の工夫を施した。初出品の貝沢さんは、作品が若い人の目に留まり、制作を志すきっかけとなれば、自分も技術を高めたい、と語った。本日2つ目のニュースは3月22日付北海道新聞より、札幌駅に広場ミナパ、アイヌ文化発信笑顔いっぱいに。札幌市は3月21日、アイヌ民族の歴史や文化に親しむ広場、アイヌ文化を発信する空間、愛称ミナパを市営地下鉄南北線札幌駅構内に開設した。オープニングセレモニーでは、高さ 2.5 メートルの木彫りの島フクロウがお披露目された。ミナパは長さ42メートル、幅 7.6 メートル。アイヌ文化や工芸品、道内のアイヌ関連施設を紹介するタッチパネル、アイヌ民族の伝統的な暮らしの映像を映し出すテーブルなどを備える。柱には木材を貼り付け、森林の雰囲気を再現した。愛称のミナパ は、アイヌ語で大勢が笑うの意味。札幌アイヌ協会の安倍和志会長は、市民や海外の人にアイヌのことを分かってもらいたいと述べた。象徴となる木彫りの作品、イゴルンパセカムイ、その場所を見守る尊い神様は、大木から飛び立とうと翼を広げるシマフクロウを表現。地中に埋まっていた樹齢400から500年のニレを使い、日高館内ビラトリ町の工芸作家、貝沢徹さんが約1年かけて完成させた。貝沢さんは作品に手を触れ、記念写真を撮ってほしいと話した。ミナパは2015年度から整備を進めてきた。総事業費は約3億2000万円。本日3つ目のニュースは、4月2日付北海道新聞ヒトランより、アイヌ文化の担い手を育成している岡田裕樹さんをご紹介します。アイヌ文化の若き担い手を育てる活動を続ける札幌大学のウレシパクラブの専任担当職員。クラブは北海道新聞など地方新聞社と共同通信社が設けた地域再生大賞の特別賞を受け、2月に東京で開かれた表彰式にクラブを代表して出席した。全国で注目してもらい、身の引き締まる思いだった、と振り返る。苫小牧出身でアイヌ民族のルーツを持つ。苫小牧駒沢大を卒業後、一般企業に就職し、アイヌ文化に関わる機会は少なかった。転機は2010年、札幌大学に全国初のアイヌ民族対象の奨学金制度ができ、ウレシパクラブも発足。自分の出自とじっくり向き合ってみたい、との思いが高まり、31歳で札幌大学に入学し、第一期の小学生になった。クラブにも入り、4年間アイヌの言葉や文化を学んだ。大学院にも進み、研究テーマにアイヌの鹿認識を選び、実際に鹿を狙うときにどう感じるかを知ろうと、狩猟免許も取得した。伝統だけでなく、アイヌとしての実感や体験を大切にしたい、と話す。2年間の大学院を終え、引き続きアイヌ文化に関わり続けたいと、札幌大学に就職し、アイヌ文化紹介イベントなどのクラブの活動を裏方で支え続ける。ウレシパはアイヌ語で育て合いの意味。クラブを巣立ったアイヌ民族の卒業生は20人を超えた。クラブと社会の関わりを深め、アイヌ民族がありのままでいられる社会になるといい、と話す41歳。本日4つ目のニュースは、4月11日付北海道新聞より、アイヌ新法付帯決議採択、国連宣言踏まえ民族の自主性尊重。法律で初めてアイヌ民族を先住民族と位置づけたアイヌ民族に関する新法案は、4月10日、衆議院国土交通委員会で、日本維新の会を除く各会派の賛成多数で可決された。施策推進にあたり、2007年の先住民族の権利に関する国連宣言の趣旨を踏まえることなどを明記した付帯決議も採択された。法案は11日に衆議院を通過し、参議院で審議後、今月中に成立する見通し。法案に明記すべきだとの意見があった先住民族の土地などの具体的な権利については、付帯決議で国連宣言の趣旨を踏まえ、アイヌ民族が苦難を受けた歴史的事実を厳粛に受け止め、アイヌ民族の自主性を尊重し、その意向が十分反映されるよう努める、と盛り込み、国会として配慮を示した。しかし、付帯決議に法的拘束力はない。採決に先立つ質疑で、石井啓一国交省は、創設する市町村への交付金制度について、昨年秋以降、意見や要望を寄せてきた市町村は、道内で40弱、道外で2、3あった、と明らかにした。法案に生活向上施策が示されていないとの指摘には、新交付金で各地域の創意工夫に基づく取り組みを支援すると強調。支援策の例として、文化伝承に携わる人への支援や、生活館整備、バス運営などを挙げた。内閣官房アイヌ総合政策室の橋本元秀室長は、法案にアイヌ民族への差別を禁ずる基本理念が示されていることを踏まえ、ヘイトスピーチなどの差別事案が把握された場合は、 法務省と連携し、人権相談窓口などを通じて適切に対応すると述べた。付帯決議には、アイヌに関する教育の充実や、存続の危機にあるアイヌ語の復興に向けた取り組みの推進、交付金制度の適切な運用なども盛り込まれた。維新は、胆振管内白老町に2020年4月に開設するアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、愛称ウポポイが、旧来の箱物行政になりかねない、などとして、法案、付帯決議とも反対した。本日最後の記事は、4月14日付、北海道新聞より、工芸館、コタン、完成祝う、ビラトリ町二部谷、150人がセレモニー。ビラトリ町アイヌ工芸伝承館、ウレシパの完成と、伝統的なコタン、集落を再現した広場、二部谷コタンの新装オープンを祝うセレモニーが、4月13日、ビラトリ町二部谷の両施設で開かれた。町民や来賓ら約150人が出席し、アイヌ文化の新たな発信拠点としての役割に期待を寄せた。ウレシパは、老朽化した町民芸品共同作業所の後継施設として、二部谷コタンは、もともとあった地勢、家屋周辺に池や水路などを配置して、いずれも町が整備、1日に本格稼働した。総事業費は計約8億円。セレモニーでは、川上満町長が、人材育成やアイヌ文化を体験できる場となり、人の賑わいができてほしい、と挨拶。ウレシパの内覧会では、工芸家が木彫りや刺繍、アットゥシ、樹皮の反物の制作風景を披露した。町内の会社員、中島ありささんは、立派な設備が整い、工芸家の作業も間近で見られてよかった、と話した。ウレシパの西側の二部谷コタンでは、池や水路が加わり、かつての集落がより忠実に再現された様子を参加者が見学した。二部谷コタンを監修した土木設計家の篠原治東大名誉教授は、完成の日を迎え感無量、多くの人に気軽に足を運んでほしい、と話した。以上が本日のニュースですが、シローさんコメントをお願いします。
はい。先ほどニュースで、言われていました、ウレシパのセレモニーに昨日参加しました。
はい。
それでカフェでですね、コーヒーが振る舞われていて、美味しいコーヒーだったなと思いました。ぜひ皆さんも、いらしてください。
はい。はい、ぜひぜひ、たくさんの方に足を運んでほしいと思います。地域のニュース担当は仙石優子でした。
インタビューのコーナーです。本日のお客様はビラトリ町本町にお住まいの門別敦史さんです。おはようございます。
あ、どうもおはようございます。よろしくお願いします。
はい。それではですね、いくつかお話を、お話というか質問をさせていただきますが、はい、敦史さんはどちらのご出身でしょうか。
僕はビラトリ町の隣にある旧門別町の倉富というところなんですよね。
なるほど。そうしますと、私の父方のですね、おばあさんが倉富出身なんですよ。で、旧姓門別っていうんですよね。
僕もちょっと、ばあちゃんからそういう話を聞いたことがあって。
だから多分ね、敦史さんとは関係あると思うんだよね。親戚だと思います。血繋がってると思うんで。なんとなく顔見たら似てるん
ですね。そうですよね。うちのばあちゃん系統の顔してるんですよね。
だからやっぱり親戚だなとちょっと思ったりしてました。それでちょっと話を進めてまいりますけれども、
はい、
現在ハンターをなりわいにしていると伺いましたが、そのきっかけを教えてください。
はい。僕はですね、小さい頃から、やっぱりハンターさんが周りにいたもんで、鹿を取ってきて、家の前にドーンと置いてって、これ食えっていうような感じの環境があったので、
なるほど。
小さい頃から、まあ憧れではあったんですよ。
なるほど。
それから、やっぱり なんだ、アイヌの保存会活動をするようになって、狩猟民族っていうことが分かってきて、子供なりにね、その頃からやっぱり狩猟をやりたいっていうのが強くなりまして、
なるほど、
うん、そんな感じですね。
まあ実際は、土木建築会社にも勤めてたわけですよね。その会社を辞めて、ハンターだけで、まあ、政権を立てるっていうと、かなり一大決心が必要だったと思うんですけども、その決心をするためのなんか後押しするような、なんか、事柄ってあったんでしょうかね。
まあ、僕はもともとやっぱりそう、狩猟民族として生きていきたいっていうのがあって、例えば、他の国の先住民の方々っていうのは、いまだに、なんか、狩猟を中心の生活をしている方もいて、それなのに、アイヌ民族、狩猟民族って呼ばれてるのに、今なんか狩猟文化が、なんか、ほぼほぼ途絶えてしまっているようなこの状況だからこそ、なんか、自分が好きな分野を、なんか盛り上げたい、もう一度、そういう環境ができればいいなっていう思いもありつつ、だったら、職に就くことをまあ、会社勤めね、そういうのをやめてしまって、まあ、狩猟して、狩猟民族として生きていく方法はないかと思って、ちょっとやっぱりそれで一大決心をしたというか。
ああ、なるほど。はい、わかりました。狩猟歴はどのぐらいですか？ハンター歴。
ハンター歴、銃を持ってからは、7年目なんですけど、
はい、
僕、20歳ぐらいの頃から、ここ、二部谷で、桂造園に勤めてきて、それこそ、茅野茂さんの弟の、とめじさんに、とめじさん方のグループに連れて行ってもらってたので、狩猟歴としては、もう20歳ぐらいの頃からあるので、25、6年ですね。
おいくつですか？
僕は、今年37です。
37? なるほど。ということは、20歳からだと17年ですよね。
そう。
47歳かと思った。37歳ね。
一気に年取りましたね。
そうですよね。いや、一瞬そんな年取ったかと思ってびっくりしましたけど、わかりました。
計算できない。
17年。そうですね。結構長いですよね、きっと。それだけやってるし。
そうですね。
年齢若いのに17年もね、その狩猟歴っていうかあるってい
う
か。はい。それじゃあちょっと次の質問なんですけども、この獲物を仕留めるときに心がけていることは何かありますか？まあ、鹿、熊、その他、いろいろな獲物がいると思うんですけども。
まあ、やはり、確実に、なんていうか、あまり苦しまないように、
なるほど。
確実にやってやろうとは思ってるんですけど、まあ、あんまりうまくいかないこともあるのはあるんですけどね。
なるほど。
で、やはりこれ、カムイからのいただき物だと思ってるので、まあ、打ってからも、その獲物に対して、敬いの心を忘れずに、やっぱり声をかけてやって、魂はカムイモシリへ戻りなさいよ、また、そして、アイヌモシリへ来てくださいよっていうような言葉を述べて、弔ってやるっていうか、
なるほど。
そういうことは心がけるようにしていますね。
はい。まあ、今、カムイからの贈り物、カムイっていうのはアイヌ語では神様ということですけど、やっぱりそういうことは信じてるわけですね。
そうですね。やっぱり僕はそういうのを信じて、必ずそういうふうになるんだと思っているので。
はい。やっぱり敬虔な気持ちを持って、まあ、獲物に向かうと。いうことだと思うんですけど、実際熊とかは取ったことありますか？
熊を取ったのは自分では2回しかないですね、まだ。
まあ熊の場合ですと、下手すると熊の方が逆襲してくる場合もありますから、そういう命と命の対峙っていうのはあると思うんですけど、そういう時はどういう考えで狩猟するものでしょうか？
僕はやっぱり今までやってきて、熊はあんまり怖いと思ったことがないというか、やはり、なんていうか、自然の中にいると、自然の中に溶け込めば、そういう感覚が起きないというのかな。
なるほど。
はい。
それでは次の質問なんですけれども、はい、アイヌの伝統的な生活、つまり150年以上前の狩猟漁労採集生活で暮らしているという感じなんでしょうか、実際は。あの、アテチさんの生活は。
ええー。まあ、あの、そういうふうな昔の生活っていうのは憧れがあるんですけれども、今のこの日本にいる限りは、あの、法律の壁があって、やはり昔のアイヌ民族の伝統的な狩猟方法だったりはできない状況にあって、あの、やっぱり銃を使いっていう感じになってしまっているので、なかなか昔の再現が難しいかなと思って。
うん、まあ、例えばですね、昔アイヌの場合は仕掛け弓っていうのがあって、毒矢の先にトリカブトの毒を塗って、その獣道に仕掛けて、そこを通る鹿や熊に自動的に発射するっていう、そういうのは日本の法律では禁止されてるわけですけども、それもし許可されれば実際有効だと思いますか？あの、ハンターの目から見てですけども。
ええ、まあそういうのは実際には有効だとも思っていますね。やはり熊を取るには、結構難しいから。
なるほど。
ええ。僕的にはやっぱりそういうのも経験したいし、伝承していきたいし。
そうですよね。でも実際は今もう狩猟するのには銃以外ダメっていうことですもんね。
そうですね。銃と限られた罠。
ああ、罠ね。あ、そっか、罠も。それはどういう罠なんですか？
僕使ってるのはくくり罠といって、ワイヤーで足を締めて。
ああ、それは、熊でも鹿でも引っかかるもんですか？引っかかるというかかかるもんですか？
まあ一応は鹿用なんですけれども、たまにやっぱり熊がかかったりするようですね。
なるほど。
ええー。
なんかちょっとかわいそうな気もするけどね、その罠にかかっちゃうとね、鹿だったら足細いから、こう引っ張ったらね、きっと折れたりもするでしょうね、
そうですね、ちょっと罠は残酷なのもありますけどね。
そうですか。まあ一応銃と罠が許可されてると、今の法律では。
そうですね。
だけど毒矢とかは使えないんですよね。
毒矢は全くダメですね。
そうですよね。
はい。
それとこれで最後の、あの質問になるんですけども、FM プタウ氏へ出演された感想をお聞かせください。
今回あの、こういうオファーをいただいたときは、やはり俺、あの、喋りが不得意なもんで、ちょっとかなり緊張はしたんですけれども、こういう機会を与えてくださったのは本当はありがたくて、僕の思いも皆さんに語ることができたのかなと思っていて、これから頑張っていきますので、よろしくお願いします。
いや、語りもすごい上手ですよ。
本当ですか？
声も渋いし、あの、落ち着いてるからね、すごい聞きやすいですね。あの、ぜひ FM スタッフも手伝ってください。
わかりました。
はい。本日のお客様は、ピラトリ本町にお住まいの、門別厚志さんでした。ありがとうございました。
カムイユカラの紹介のコーナーです。本日のカムイユカラは、茅野茂のアイヌ神話修正第2巻カムイユカラ編により、エルムノットレプンカムイ、エリモミサキのシャチガミ。語りは、黒川テシメさん。録音は、1966年昭和41年1月によるものです。それでは、お聞きください。
アゴルンのうちかぽんぺ、アゴルンに消えるのどんた、アゴルンちあして、あして、アゴルンちてるけれ、てるけれん、アゴルンにいたかさりん、アオロンネネオカヒ、アオロンウネピトホ、アオロンウチコルポンペ、アオロンチコトンカヤ、 きもかむい、あおるんいてるいかしぱん、あおるんうちこるぽんぺ、あおるんうねわんぺ、あおるんてとやしからあおるんとたのかむい、あおるんうほるきかむい、あおるんうちこぞんか、あおるんあなきころか、あおるんうほるきかむい、あおるんにたんかすぱんは、あおるんうちころぽんぺ、あおるんいけさんぱくに、あおるんけとやすからぷ、あおるんとたぬかむい、あおるんうかなかむい、あおるんちこどんかころか、あおるんうかなかむい、あおるんふみるいかしぱん、あおるんうちころぽんぺ、あおるんいすらむといこうに、あおるんけとやすからん、あおるんとたぬかむい、あおるんめからかん、あおるんうとしちいれ、あおるんうむしちいれ、あおるんはいぬらくろん、あおるんちこどんかころか、あおるんうちころぽんぺ、あおるんうせせかしぱん、あおるんうねわんぺ、あおるんけとやしからぷ、あおるんとたぬかむい、あおるんれぶかむい、あおるんねやけやしり、あおるんうちこるぽんぺ、あおるんちこどんかな、あおるんいたかんきころ、あおるんえるんのとうたん、あおるんちてるけれてるけれ、あおるんちあしてあして、あおるんうといかして、あおるんあいたくまり、あおるんぽんりぽんかむい、あおるんわしてたんね、あおるんらちへどり、あおるんらちへぷしゅん、あおるんきころからおぴん、あおるんちきしまふみ、あおるんうゆけどぺ、あおるんわころぽんぺ、あおるんあのびてて、あおるんぽんりぽんかむい、あおるんわしべたんね、あおるんかるかしわらにね、あおるんあしけうどおるん、あおるんうちこんぽんぺ、あおるんちえべかぜ、あおるんうちこんぽんぺ、あおるんあらべかた、
このカムイユからのあらすじ、解説をご紹介します。エリムノットレプンカムイ、エリモ岬のシャチガニの神。私の可愛い女の子はどんな男に嫁にやろう。雲神は大食いだし、狼神は足が速すぎる。竜神は音が大きすぎる。アイヌラックルは娘が熱がる。シャチガニならばお似合いだと娘の将来を夢見ていると、あっという間にシャチガニが娘をさらっていってしまった。悲しくて毎日泣き暮らしている私の夢に、成長した姿で娘が現れて、すべての神々が私を嫁に欲しいと思っていたので、シャチガニはわざとあなたに順位をつけさせ、他の神々を諦めさせて私を連れ去ったのです。私はシャチガニの妻になっているけれど、あんまりあなたが泣くものだから、私も悲しくて食事もできずにいます。もう泣かないでいてくれるなら、エリモ岬に毎年クジラをあげてよこしましょう、と言った。それからというもの、エリモ岬には毎年クジラが上がるようになった、という話。それでは解説です。シャチガニが母の口を借りて、わざと婿にふさわしい男の序列をつけさせ、というところが面白い。日本の昔話、ネズミの嫁入りにも夫にふさわしいものの序列をつける場面があった。以上でした。やゆらけで。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二部谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二部谷温泉湯から、ウレシパなどとともにご訪問ください。
私は何度もこの言葉を繰り返します。ミシパ・茅野茂さんの名言、それは私たちアイヌはアイヌモシリ、北海道を日本国に売った覚えも貸した覚えもないということです。FM スカウシ、リスナーの皆さん、イランからプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。アイヌ新法、賛否ありますが、謝罪なくしてアイヌ政策なしではないでしょうか。2007年、日本政府は国連先住民族権利宣言を批准しました。翌2008年、国会は全会一致で アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議を採択し、決議ではアイヌの人々が法的には等しく国民でありながらも差別され、貧窮を余儀なくされたという歴史的事実を私たちは厳粛に受け止めなければならないと謳っています。しかし、差別も貧窮も加害主体のない受け身で表され、土地、資源、言語、文化を略奪した歴史的事実に触れず、国家としての謝罪はなく、確信は避けられ、曖昧にぼかされています。厳粛に受け止めるとは、地主が小作に、経営者が使用人に、資本家が労働者に、犠牲を強いた支配者が非支配者に、口先だけで詫びたふりをする日本語です。決して謝罪ではありません。この肝心なところをごまかすため、その後のあらゆるアイヌ政策がごまかしの漏洩になっています。国連宣言は、近代国家がその植民地主義によって、先住民族の土地、資源の収奪、文化、言語の禁止、及び強制移住、強制同化による差別と抑圧、社会的零落、民族自産の現実を将来させ、しかも根本的な是正をせずに来た歴史的不正義、すなわち国家の植民地主義を反省し、心底謝罪することが前提となっています。宣言の核心はここにあるのです。ついでこうした歴史的不正義にまみれている国民国家の諸制度を是正し、かつ賠償し、保障するための先住民族と国家との対等な共同関係の基本的枠組み作りに際しての先住民族の諸権利と国家の義務を国際標準として謳ったものです。したがって自国の歴史的不正義を謝罪し、その是正と賠償の共同関係づくりを決意したものでない限り、国連宣言を真に承認したことにはなりません。日本の場合、先住民族という呼称だけを国際標準に合わせた姑息な批准であったことも、日本政府が国連で採択した直後に、第一に独立、分離権を認めないこと、第二に集団的権利としての人権を認めないこと、第三に財産権は第三者や公共の利益との調和を優先することという三点の解釈宣言をして留保条件を付け加えたことからも伺えます。さらに重要なことは、アイヌ民族を頑なに民族集団として認めようとしないことです。前文の留保条件にもあるように、集団的権利としての人権を認めないことは、その後一貫した政策となっています。謝罪もなく、民族集団であることも認めずに、生活支援策、保護策を敷き継ぎ、観光アイヌ文化を推奨し、共生の実態なき民族共生小中空間を中心に、狩猟、採取権、採取権利、アイヌ文化振興という枠がはめられた狩猟採取権利をわずかに小出しするだけのアイヌ振興ではないでしょうか。先住民族アイヌの自己決定権を認め、民族の自立再生権を促そうとするには、 謝罪、補償アプローチへの決意から始め、是正交渉のための共同関係づくりに誠意を持って着手することから始めなければなりません。日本国政府が国連宣言を批准し、国会がアイヌ民族を先住民族であると決議したとはいえ、日本国政府と国会は国民と共にアイヌ民族に対しての植民地主義を反省して是正処置を取るとまでは宣言も決議もしていません。2008年の国会決議はアイヌ民族を国際標準の先住民族と認めたに過ぎないのです。これでは同宣言の中核である集団及び個人の権利の実現及び国家諸制度是正の道、保障アプローチを最初から拒絶したに等しいものです。ところが、日本政府も国会も謝罪の決意表明をしそうにないばかりか、有識者懇の御用学者たちも国民の実情に合わせて、日本的先住民施策などと共同関係づくりを始める前から是正修復の意思のなさをあらわに証明して政府のやる気の中に足並みを揃えようとしています。そうした内実を隠しながら表向きだけ先住民族施策に取り組んでいるふりをしているのが現下の情勢です。今回の先住民族の少々だけを盗み取り、緊急生活支援もなく民族的権利を観光、文化に封じ込め、交付金でコントロールするような謝罪も補償アプローチもないアイヌ新法はいかがなものかと私は思います。謝罪とは心からごめんなさいと言って、たとえ時間と金がかかっても、過去の生産を賠償、補償の約束と、ともに恋願い、相手が受け入れた時初めて対等の関係が成立し、未来に向けての対等な関係を約束する人間的な行為です。過去の反省と未来への関係修復への決意なしに謝罪はないのです。日本政府が起こした過去の罪悪、過去を振り返る勇気、過去に学ぶことが大事なのではないでしょうか。これまで日本政府は朝鮮半島をはじめ近隣アジア諸国へ行った植民地施策や戦争責任をその被害を受けた国々から見て誠意を持って謝罪したことはただの一度も見たことも聞いたこともありませんと言えます。政府だけでなく原発事故を起こした東電も水俣病を引き起こした窒素水俣工場も謝罪せずに今日まで来ました。アイヌに対する北大からの遺骨返還に際しても当然のごとくに謝罪はありません。謝罪しない、謝罪できない日本国と日本人の根は深そうです。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やれくれ。
こんにちは、新谷小学校代理のコーナーです。今回も、新谷小学校生活4年目を、迎えることになりました、阿部がお届けいたします。今年1年もよろしくお願いします。 今年、先月3月に7人の6年生が卒業して、今月初めの入学式で1人の入学生というふうなことで、マイナス6名ということで、子供の数が15人になりました。15人になった関係で先生方の数も1人減るっていうふうな、そういうふうなことになったんですけれども、まあ、少なくなっても頑張っていかなきゃなというふうに思ってます。先日、二人体調を悪くして、子供休んで13人だったんですよ。で、よく周り数えたら、大人が13人いたんですよ。一人に一人の大人がつくという、そういう非常に手厚い学校だなというふうな、そんなふうなことを改めて感じました。先日、先ほど、インタビューコーナーでも出演なされた門別さんと親交の深い、二部谷に住んでられる、このスタッフでもある本田淳さんと話してて、本田さん、今、スズラン福祉園というところに、触れないにある、勤めているんですけれども、本田さんがこうやって言うんですね。福祉園に勤めていると、障害者の人たちと、触れ合って生活しているっていうか仕事をしているんですけれども、そういう人たちと、触れ合ってると、あの人たちは足りない部分たくさんあると。苦手な部分たくさんあるんだけれども、それにも増して得意なことがたくさんあるっていうふうな、そんなふうなことを言ってて、そういうふうなことを知るたびに、いろんな苦手なことがいっぱいあるし、人とのコミュニケーションもそんなにうまく取れないんだけれども、あの人はあれが得意なんだ。あれやらせたら身に出るものいないんだっていうふうなことを感じるたびに、あ、やっぱり人間ってすごいなっていうふうなことを言っていて、自分も本当に同感だなっていうふうに思っています。自分ずっと子供たちに、去年あたりから本当に強調して言ってるんですけれども、これから、どんな時代になるかわかんないっていうか、先行き不透明な時代なんですけれども、その時代を渡っていく鍵は、人と人とのつながりだというふうに思ってて、子供たちにはそれをずっと言い続けてて、つながりが大事なんで、人に支えられてることに感謝するっていうことが大事なんだと。人とのつながりで自分が生きているっていうか、生かされてるっていうこと、そういうふうなことを感じていく、生きていくっていうのが、どんな時代になろうと、生きていく鍵だなというふうに自分を思っているので、子供たちにはそうやって言ってます。まあ、支え合いっていうのは、いわば、足りない部分の補い合いだというふうに思って、さっきの本田さんの話にも通じるんですけれども、誰か自分が足りない部分を周りの人に補ってもらって、生きてるんだ、生活してるんだと。それが、本当の、この支え合っているこういう世の中、共生共存の社会っていうのは、そういうのが基本にあるんだと。学校で教えなきゃなんないのはそこでないかなと。本当の共生、いろんな人たちに支えられて自分が生きている。だからその人たちに、何かを返していくっていう、そういうふうなために人間の生きている価値があるんだと。いうふうな、それを学校で子供たちに教えなきゃならないなっていうふうに思っていて、この間本田さんと話してて、いや、絶対そうだよね、と。それがこの世の中を作っていくんだよね。そういう世の中にしていかないとダメだよね、っていうふうな、そんなふうな話をしました。周りにたくさん人いるんですけれども、自分自身も、二部谷って本当にいろんな人たちが訪れるとこなんで、いろんな人たちからすごい刺激を受けて勉強をすることたくさんあります。そういうふうなのが、 自分の生きている糧になってるなっていうふうな、そんなふうなことを毎日感じています。あんまり勉強にならない人も周りにはっていうかね、例えば、石の巻を石巻って言ってみたり、復興よりも議員の方が大事だと言ってみたり、そんな人からあんまり勉強にならないかな。一般の市民感覚からずれてる、そういう、上の国会議員とは相入れないなとは思うんですけれども、学べる自分に足りないものを持ってる、たくさんの身の回りの人たちから学んで生きていきたいなと。子供たちにもそうあって、そうであってほしいなっていうことを言い続けていきたいなというふうに思います。岸君もあと半月ほどで元号が変わりまして、自分昭和に生まれたんですけれども、昭和に生まれて教員昭和に志して昭和にスタートしました。で、多分このまま行くと令和にの時代に自分の教員生活を終えること、教員生活に幕を閉じるっていうような幕を下ろすことになると思うんですけれども、昭和に始まって令和に終わる。和が入ってるんですよね。自分の教育信条は和なんで、学校、現場、自分に関わる人、すべての人たちに和を、仲良くなければっていうのが、それが一番基本かなっていうふうに自分は思ってて、職員室もそうであってほしいし、そういう職員室に、その人、先生方に触れる子供たちが和を大事にしてってくれるんだなというふうに、そういうふうに思って、あ、和だなと。改めて、なんか、昭和終わって、また平成挟んで、またすぐ和使うのかっていうふうな、そんなふうな話もありますけれども、自分にとっては、和っていう言葉を使ってっていうふうな、そういうふうなことを考えた人に、ちょっと感謝かな、というふうなことを思って、入隊所が少なくなっても、子供たちに言ったんですよ。たとえ15人であっても、300人の学校に負けない学校でありたいね、と。負けないぐらいの元気な、明るい、そういうふうな子供たちであってほしいな、っていうふうに言ったんですけれども、本気でそうやって思ってます。いい学校づくりを進めていきたいな、というふうに思います。ありがとうございます。
216回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。今日ゲストで出演いただいた、門別敦史さんに感想をお聞きしたいと思います。お願いします。
はい、今日は本当にどうもありがとうございました。こうやって出させてもらって本当にいい先生になったなと思っております。で、これからは新しい新法、まあ本当にいいものなのかと言われれば、まあどうなのかなとも思うところもありますけれども、僕はなんかいろいろな、なんだ、活動をしていって、みんなに共感してもらえるようにして、やはり北海道がもともとアイヌのものだったっていうことを、自覚してもらえ、まずは自覚してもらいたい。そういう、なんだ、風土だっていうことをね、まずは伝えて、共感してもらうことも大事なので、僕は、遠い未来を見据えて、なんとか書いていきたいなと思っているので、 皆さん、どうぞお力をお貸しください。
ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それじゃあ、文雄さん、先ほどすごい重たいというか、素晴らしい決意というか、表明があったと思うんですけども、もし付け加えることがありましたら、一言お願いします。
ですね、今、校長先生もちょっと言ってたんだけどね、あまりにもこの国会議員なんかが、この、まあ、アイヌ歴史認識がなさすぎるんだよね。なんか恥ずかしいぐらいに。なぜアイヌの定義は何だとか、なぜアイヌにこんな特別扱いをしなきゃなんないんだとか、こういう発言を平気でするわけですよね。それはもう取りも直さず歴史認識の欠如なんですよね。だからもっとこのバカな国会議員たちにはやっぱりもっと歴史をね勉強してもらって、人として当たり前の施策をやってもらいたいなと思っています。
はい、
加えました。
はい、ありがとうございます。それでは校長先生、一言お願いします。
はい、
はい、
自分もその通りだというふうに思います。アイヌ新法をこれからできるんですけれども、その中で権利っていう風なのが、踏み込まれなかったっていう風な、権利を与えると、あいつら国作るんじゃないか、みたいな、そういう風なことを言ってるんですよ。そんなわけないんですよね。これだけ自然との共生とか、共存っていう風な、こんな、それを大事にしているアイヌの人たちが、逆らって国を作るなんてあり得るわけがない。そんなことに、そんなことの想像力も働かせれないっていう、そういう上の人たち、本当に幻滅っていうかね、悲しくなりますね。
はい、それでは、それではピカウシからのお知らせをお願いします。
FM ピカウシからのお知らせです。 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシは、月に1回、主に第2日曜日、平取町ニブタニより76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また録音により、神戸市長田区の FM ワイワイでは、インターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM イニワでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡平取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第216回目の放送もお別れとなります。次回は5月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれー。